さて、英語柄は平屋だよりでございます、
はい。
今日もですね、伝える場所平屋京和にございます。こちらから、木村佳代さんにお話を伺いたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
忘れてました、料理家の木村佳代さんにお話を。
そうか、料理家だったんですね、私ね。
先月あたりからもうプッシュしてますよ。
まあ、ちょっと料理家な気も私も意識してないですけどね。
いやいや、もう平屋来たらね、いろんなお菓子出してくれます
から。あ、うん、うまあ料理家なんでしょうかね。
料理家ですよ。自信持ってもっと。
わかりました、はい、
自分に
料理家です。
あ、まあ、でももう3月も終わりで、
はい、
花粉症どうですか。
私ね、花粉症ね、いつ何年か前はあったんですね、
はい、
うん、そのいわゆるものすごくブームになっちゃった数年以上前かな、
はい、
うん、でその前はね、あの毎年毎年あの秋がねダメだったんですよ。10代ぐらいから豚草らしいです ね、
聞きますね、
うん、秋はね、秋ぐらいになるともくしゃみ鼻水が止まらない10代20代を過ごしていたのにもかかわらず、
はい、
今は全然大丈夫ですよ。
へ、何でですかね、いきなり、あれいきなりなるんでしょ。
いきなりなりますね。
いきなり治るもんなんです
か
ね。
いきなり治ることはなかったですね、うん、あのちょうどその仕事って、私の場合はあのほら試作試食があるじゃないですか、絶対にあの鼻詰まってたら味わかんない。
そうですよ、ね、そうだそうだ。
ということで、あの市販の点鼻薬とかをね使ってた時代がね、7、8年前はありましたね。うんうん、なんかお菓子を食べてはあのシュッシュッってして、であれってやっぱ切れるじゃないですか。
あ、そうですね、
何時間か、でまたシュッシュみたいな、そう辛い時代があったんですよ、
うん、
だけどね、うん、ここ何年間かは出てないかな。
え、だんだん治るもんなんですか。
うん、だんだんでしたね。なんか1日2日ちょっと調子が悪いけどそれだけで終わったとかね。あのやっぱり何でしょうか、あの食を変えていったこととか、
あ、そうなんです
か。それが私は大きかったかなって思いますね。なんかまあ、あの俗説ですが、まあ、ちょっと動物性のものをね、
うん、
あのちょっと少なくすると軽くなるよだとか、
うん、
あといろいろ言うじゃないですか、これがいいよとか、 あれがいいよとかね、
うん、
だからこれが絶対ってことはねなかったりはすると思うんですけど、
僕は全くないんですよ花粉症が、
うん、免疫がね、
何できてんのかな、
多分、ね、
うちの嫁がきつそうなんですよね。いろいろやってますよ、なんか薬飲んだりとか。
あ、本当、
あの、あんま良くなってないみたい、
うん、そっか、うん、あれですよね、そういうあの前ね、お友達でね、いやもう花粉症になる前に飲む買う打つよあなたとか言われたんですけどね、飲むは薬、
ああそういうことですよね、うん、
でまあ買うも薬でしょうね、で打つは注射だと、あなた飲む買う打つよとか言われちゃってね。
私なんか 男っぽい話ですけど、
うちの嫁も
症状が出る前に病院行ってましたね。でもダメだって。
いつ頃ですか、じゃあ1月とか？
いや、先月ぐらいかな。
あ、そうなんだ。
病院行かなきゃって言ってました、
ね。毎年きつい。
毎年きつい。
確かにもうみんなマスクですもんね。もう今ね、うん、子供も。
うちの結婚式5月だったじゃないですか。そう、嫁が花粉症が終わってから。
ああ。
じゃないときついから。
本当に。でもあれですよね、あの杉からまたヒノキに行ってとか、いろんなその花粉の流れっていうのがありますよね。
僕全然わかんないんですけど。
それは幸せなことですよ、
全くなくて、ね、もう本当残念です。
ちょっと羨ましいみたいな。いやいやいや、
残念です。
それ
山は聞かれるぜ皆さん。
それ嫌味な感じですかなんて。まあでもね、その花粉が出ない2人でお届けする、
はあ、今日ね、ミモザを目にして、
ミモザを前にして、ちょっともう後半ですけどね、
もう鼻に対してね、何ともないですからね、2人ともね。
ないですね、もうありがたいことですね、うんうん、
でそんな花粉症に関して言うと、
そうなんですよね、
母さんからおすすめがある。
そうそうそう、今日ちょっとね、あのいただいたハーブティー持ってきました。
これ初めて見た。
本当ですか、うん、かわいいお花なんですけど、エキナセア。
エキナセアっていうことちょっと初めて聞きました
もん、ね、うん、エキナセアってね、多分今ね、あのそういうハーブティーのお店とか、うん、自然食品店とかには結構これのコーナーがあったりすると思いますよ。
エキナ
セア、そうそうそう、なんかね、飴があったりとかね、これハーブティーですけどね、
そう、
これね、あの免疫力を高める効果があったりとかね、うんうん、あとは何ですか、あの風邪とかインフルエンザの予防。
お、そうなんですか、うん、それすごい、
まあ、今はだから、まあ、特に花粉症とかね、
はい、
あのアレルギーとかの緩和にいいと、そういうことみたいですよ。ただ妊娠中とかね、授乳中の人は、あと菊花アレルギー、これ菊花なんですね、多分ね、菊っぽいですよね。
まあ絵は確かにそうですね、
うん、の方はちょっと使用を避けてくださいということですが、うん、ちょっと今あの情報見てるんですけども、うん、免疫強化、あとは、抗炎症、抗菌、殺菌、抗ウイルス、発汗、抗アレルギーもあるという インディアンのハーブと書いて北米原産のハーブらしいですね。
これでも味独特ですね。
そうですか、
この味なんか。
これ多分これはね、
これはでもトロピカルフルーツなのかな、その味匂いなのかな。
あ、これはですね、あのこの紅茶に、あのお茶に関してはいろいろ入ってます、
はい、
うん、あのハイビスカスとかね、カモミールとか、
そういう味なのかな、
うん、だからエキナセアだけではなかったですね。ローズヒップもあるので、ちょっと酸味がありますね、うん、ルイボスも入ってます、うん、でまあハーブティーとか効果的に飲むとね、うん、ホットティーとかお休み前とかね、
うん、
ちょっといいかもしれませんね。
あ、とりあえず花粉症きつい人はね、
うんうん、
溺れるものは笑うもつかもしれないですけど、うん、やっぱこういうの試すんでしょうね皆さん ね、
本当ですね。
今も今出てますからね、花粉症対策って、
うん、出てますよね。メガネとか普通になっちゃいましたよね。
そうですね、
花粉防止メガネ、なんか
ゴーグルみたいなやつ、
そうそうそう
そう、それもさ、ね、マスクも普通にしてますもん ね、
うん、なんかもうファッションかぐらいなね、なんか私もマスクしないといけないかぐらいな勢いになっちゃいますけど、なんかちょっとしてみようかな、マスクみたいな。
私はそんな向けなかったですよね。
なかったですよね。
マスクしながら仕事してる人とか。
ああ、そうか。
人に会う時をマスクしてるとかないじゃないですか。
あ、そうですよね。
今なんかね、花粉症ですからとか、うん、インフルエンザ予防でって言ったら、もうそのままスルーですよ ね、
ね、 これ日本だけなんですよね。外国の人はびっくりしちゃいますよ。
そうですよ、多分見たことないですね。
ないですよね。本当ですよ、まあ、でもまだまだちょっとピークというか、まだまだ、
ね、
あとは PM2.5 とかね、
うん、
ありますからね、結構値が高くなってますよね。
そうですね、あんま気にしてます、う
ん、いや、あの朝のテレビ番組で、あ、なんか持病のある人は控えてくださいっていうことは結構多いんだとかね、うん、そんな感覚で見てるぐらいですけどね。
相模原ってたまに高価格スモークって出るじゃないですか。
出ますね。
あれは僕は九州ないんですよ。だから初めて相模原でひばり放送で高化学スモークが出ますって聞いた時は、僕は空が紫色になって、なんかとんでもないことが起こるのかなってすっごい思っちゃったんですよね。高化学ってなんかすごそうだなと思って。
高化学ビームみたいな。
そんなのがなんか、もう大空を舞うのかなって思ったけど、なんてことねえやみたいな感じだったんですけどね。
でもあれ、じゃあちょっと出るとやっぱりね、控えてくださいとかね。
見ますもんね。
見ますよ
ね。
大変ですよ、
はい、
ねえ、うん、なるべくちょっと免疫力をつけたりして、
そうですね、
元気にやっていきたいですね。そうですね、だから本当にあの雑穀とかね、あの普段食べたりとかね、うん、まあ、お野菜意識して食べるとか、うん、そういうのは小さなことですけど、やっぱりあの長い目で見ると効果になるのかな。
そうですよ、ね、
って思いますね。こんだけ私、まあ、アレルギーが全くなくなったので、
そう、なくなったっていうのすごいですね。
あの花粉に対する免疫力というか、その花粉に全然問題なくなってるっていうのがね、
うん
うん、でもね、なんかね、お友達がね、ちょっとやっぱりあの食をね、うん、ちょっと意識せず、ちょっとお忙しかったりとかでね、うん、あの簡単なものだったりとか、どうしてもやっぱりね、あの仕方なくインスタントだったりとか、うん、あの出来合いのものとかがちょっと増えちゃうとね、ちょっと花粉出たわみたいな人が、お友達いましたね。あ、すごいなと思ってね、うん、やっぱ食ってやっぱ大切なのかな。
そうですね、変わると変わるものですね、
ね、そうですね。でもあんまりね、あの無理してね、あの通ってしちゃうのもあれなので、うん、まあ、楽しみながらが一番いいんですかね。
はい、
うん、
で、その中かよさんが、
うんうんうん、
出会ったという、
ね、最近ちょっとね、あの皆さん知ってますか、コケマル。
コケマルはどうなんですかね。
あのね、相模原中央商店街のあれ、ゆるキャラ、キャラクター、キャラクターですよね。
で、
うんうんうん、
これ相模原のシティセールスキャラクターもあるんですよ。
シティセールス？
そうそうそう。
相模原市の？
そう、市のやつでもあるんですよ。
じゃあ何、いろんな、例えば自治体に、はい、こんにちは、コケマルですとか言っちゃっても、
まあまあまあ、
結局は
あるんでしょうけどね。
すごい。
あんまり僕合わないんですよね。いろいろ入れていくけど、
うん、あの、あんまり私の周りもコケマルを知ってる人ってあまりないのかもしれないですね。
あ、
前にね、あの淵野辺駅にいましたよ、テルテ姫と一緒に。コケマル、あ、コケマルだ、
ね、また目立つ組み合わせだな。テルテ姫とコケマルがいるっ
ていうのは。テルテ姫いましたね。
中央商店街なんですよね、もともとね。
そうなんですね。
これでも、うん、表現の仕方が難しいですよね、コケマルって。
コケマルね、
これ緑のなんて言えばいいのか、緑のなんかワンってなった吹き出しみたいな、
ちょっと なんつんですか、インアンドヤンみたいな引用的な勾玉的な形ではありますけどね。
そうですよね、う
ん、でこれはもともとはね、相模原市内のこういつも相模原中央商店街さんが主催しているあの絵本ね、中学生わからないですけどね、うちの息子もね出品したエントリーしたことありますよ。冬休みの宿題だったのかな、の中に小学生とか子どもの宿題ってやっぱりいろんな協賛でね、
はい、
相模原のとこだったりとか、うん、なんだろう、あとはいろんな場所 その主催 のコンテストとか、うん、そういうのの中に、うん、相模原中央商店街が主催している絵本、
うん、本当
に、そう、それで何年か前に受賞された女の子のお話が、
う
ん、
そうそうそう、
ね、あったんですね。それはちょっとこの間見せていただきましたけどね。
あ、コケマルの
方、コケマルのその時はね、コケマルっていう名前だったのかちょっとわからないです
けど、
ね、
見た目は
やっぱり緑色でした。
緑色の、
うん、そうそう、でそこからできたキャラクターみたいですよ。
実際にその方見たんですか？
見ました、見ました。
いやそれ貴重だな、
うん、貴重ですね。
その話は僕も何度か知ってたんですけど、
なんかちょっと中央商店街のちょっと事務所一緒に行く機会があってですね、それ見せていただいて、であとはコケマル のいろんな商品をちょっと見たりしたんですけど、
何を
ボーノにサガミックスってあるでしょ、相模原のいろんなものを売っているアンテナショップみたいな、うん、あそこにですねコケマル焼きっていうのが売ってるらしいですよ。
それは何ですか、有田焼きとかと同じような感じですか？
器ではないんですけどね、何ですか、コケ丸の形のこうレリーフみたいな形で、うん、まあ要は大判焼きのようなね、小麦粉でできたこう皮の中にあんが入っているんですかね、冷凍で売っていて、そこで食べるときはちょっと温めて食べられるそうですけどね。
それあれですね、うぐいさんじゃないんですよね、う
ん、なんだっけな、
普通のあんですよね、
わかんない、何種類かあると確か私は聞きましたが、うん、120円とか130円とかそのぐらいの価格で、
クッキー、
うんうん、そうそう、コケマルクッキー、プリントね、コケマルくんがこうプリントされた、はい、いわゆるクッキー、うん、よくあるじゃないですか、絵がプリントされたようなね、それも売っているみたいですね、うん、あとは地元というか相模原のね、柚子を使ったプリンですとか、うん、そういったものもあるみたいですけどね。
中央商店街ってパッと言われてパッと分かんない
ですよ、うん、分かんないんですよ、
どこまでが中央商店街だろう、
そう、
まあ、相模原って言ってるぐらいが、まあ、その駅の近くなんだろうなっていう感じしますけど、これ今ね我々地図に、
そうなんですよ、ちょっとね、マップを見たんですけどね、こ、うん、の
あれでしょうか、車がマスカ
レ、マスカレついてきますね、なんかその商店街の、まあ、事務所というのが、下がお弁当屋さんなんですけどね、16号に面してるんですよね、うん、そこの2階だったんですけど、
ね、16号にあるんですよね、
うん、そうなんですよね、うん、で果たしてその商店街ってどこなんだと、うん、全然ピンときてなくてですね、まあ、マップを見たところ、
うん、
かなり多岐にわたっていました。
広いですよね、
うん、広い。
29番って何ですか、29ですと、ここ、ここら辺まであるの、
どうなんですか？
これテニスクラブです。
あ、へえ。
精神中学校上
か向こう
ですよ、
ね。うん。で主に多いのは市役所界隈ですとか、あと市民会館。
うん、あ、そうですね。
相模原市民会館の周辺のショップお店が、うん、中央商店街に位置しているんですが。
広いぞ、これ。
あります。うん。あ、ここが
16号。
あ、うん、あれですね。多分ね、1。あ。あ、ここです、でんでんっていうところが、
はい、
お弁当屋さんですね。
ああ、はいはい、分かった分かった分かった、
うんうん、
ああ、あそこなんだ、そうそうそう、あ、でんでん見る見る見る
見る、あ、ありますよね、
はい、あります、うんうん、あります、でんでん、
ここの2階事務所でした。
あ、ここの2階なんだ、
う
ん、
そうなの、そうなの、
16号、
う
ん、葬儀屋さんの近くですよね、確かそうですよ、ここは
近くにあったのかな、
うん、これビクビチの公園のとこだから、そうですね、
うんうんうん、
これでもね、コケマルフードっていうのがいっぱいあるっていうのは、う
ん、そうなんですよ、これね、それね、マップ見て、で私もちょっと市役所に行く機会があって、はい、これをもらってきて、はい、でちょっとこれはこんなにあるのかと思ってね、楽しみにこうくるくるって回ってみたんですよ、
はい、
でどんなお店なんだろうと思ったらですね、なんか
さっきのね かやさんが言ったでんでんもこけ丸の森カレー焼きそばとか、
カレー焼きそばってすごいですね。
カレー焼きそばの中にこけ丸がいるとか、う
ん、なんかちょっとこけ丸の形でご飯ですねこれね、
うん、タイ料理エヴァンもね、
そう
グリーンカレー
ちょっと美味しそうでしょ。
サボサゾかな、うん、アートカフェ、
うん、
でもね僕ねこラーメン村田屋は行くんですけど、
うん、
こけ丸カレーつけ麺ですか、僕知ら、うん、全然知らなかったですね。
ねえ、
あるっていうのは
でね、私ね、うん、あの食べたいなと思ったんですよ、
うん、
このここの四川菜館さん、
はいはいはいはい、
ね、中華風こけ丸の森グリーンカレーラーメンですよ。
これ産業会館の近くですよね。
あ、そうでしたね。
ここです
ね。あ、ご存知ですか。そうそうそうそう、はいはいはい、うん、でなんか薬膳だし、
うん、
でやっぱりグリーンカレーが多いっつうのはやっぱりあれですね、こけ丸がグリーンだからってことですよね。
まあまあ、まあ、じゃあ表現しやすいですよね。
そういうことですよね。
グリーンっていうのがね。
ね、これもだって山形所さんっていうんですか、ここはグリーンカレーつけ麺ですからね。
カレーが圧倒的に多いんですよね。
多いんですよ。なぜですかね。やりやすいのかな。
カレーの方がいいのかな。
でここはトラットリアメルカートさんなんかはあれですよ、こけ丸の森グリーンカリーピッツァ。
そうですよね、うん、絶対はみんなグリーンカレーですけど、
やっぱりカレーですよね。
これ村田屋さんだけ普通のカレーなんですよ。でこれ
グリーンカレーしなかったんですね。
グリーンカレーのつけ麺ってちょっとどうですかね。
ねえ、でもちょっと興味ありますよね、この山形。
あ、こっちはグリーンカレーですね、
うんうん。で、私ちょっと行ってみたいなと思ったんですけど、うん、なんかあのぜひあのなんかポスターとかね、
あ、そうですね、
そういうのをちょっとあの見たかったですね。
ちょっとなんか周知すれば。
うん、ね。
みんな行くんじゃないかな。
そうそうそうそう。だから
だって写真見てもみんな綺麗にできてますよね。
そうなの、
うん。
だって食べたいじゃないですか。
食べたい。
食べたいよね。
食べたくなる。
うん。だからなんかちょっと探した時に、うん、あのもうここは中央商店街のこけ丸のみたいなのをすごい期待して行ったんですよ。
はいはいはい、
だけどあれ
メニューないんですか。
うん、なんかちょっと見当たらなくて。
あ、期間限定じゃない
ですか。わかんないですね。だからちょっと残念とかって思ったので、うん、ぜひあのポスター作ってください
とかね、なんかお店の店頭に、
そうそうそうそう、
決まりありますみたいなね、
うん、絶対にそしたら食べたいわって思いますよ、うん、だって美味しそうだもんどれも、
う
ん、
そう、
うん、
もう全然知らなかった、
うんうんうん、ね、だから結構ここ広い範囲に渡ってますね、
うん、苔丸ってここに住んでるんですよ。
あ、苔丸の森、
苔丸の市役所、
あの見ましたよ、
いたでしょ、
いたいた、
銀色のコケ丸がいた
でしょ、
意外とリアルなコケ丸が
いた、コケ丸と思って
あれ夜見たら怖えだろうなと思って見てた、
ギラギラ光ってる感じですね、コケ丸の森、うん、
中央商店街でもこうやって見ると、うん、意外と行ってる場所ですよね、
うんうんうん、
この中央商店街
って通ってるなみたいなね、
通ってるとか買い物するなみたいな感じ、
本当ですか、
僕結構、うん、いや FM サワインも近いですから、
あ、そうか、
ここら辺桜通りの、
あ、あ、そうですよね、うん、アイワールドのあたりなんかのお店もね、
うん、
ありますもんね、
10と26、
うん、10と26って何ですかね、
10は
何ですか、
あ、大関だ、
あ、
26が、
うん、
中華料理珍味料理、
あ、なんかありますね、
うん、
前なんか韓流ショップみたいなところだったとこかしら、
ここで文房具屋さんも入ってますしね、
へー、いろいろあります、
うん、
でなんかコケ丸グルメパスポートなんというのもあるんですね、
うん、
うん、だからね、すごくコケ丸をこう
ちょっとね出してほしいですよね、
うん、そうなんですよ、
ね、
うん、
こういうの中央商店街のパンフレットがあって、ここに西商店街のパンフレットもあるっていう
そうですよ、いっぱいいます、
西もね、西は要は相模原の駅から
氷
川神社の通り、この並びですよ、氷川通りですよね、
うん、まあ分かりやすいですよね、
うん、これねぶた、そうか、ねぶたカーニバルはでも多分こっちの中央商店街の通りですもんね、アイワールドの、
この
、
ああ、そうか、毎年
毎年はこれ、
うんうんうん、
でもこの駅の近くの公園に出る前のねぶたがいるんです、
見たことあります、
並んでるんですよ、
うん、ありました、
で洋梨のねぶたが解体されるとこ見ると寂しいんです、
あ、
終わったんだなと、
うん、 祭りが終わった寂しさみたいなね。
かよさん、この通り行かないでしょ、まあ、氷川通りのこの通り
って。あのね、車で、橋本の方に行くときとか、あ、行きじゃないな、帰り通るときとかね、うん、そんなに普段、どっちかというと逆ですよね、私はね。
ああ、そうです
か。うん、だから、まあ、こちらから、その、何矢部淵野部方向なので、なんかこっちっていうのはそんなに行かないかな。
僕橋本住んでる時自転車だったんで、うんうんうん、もうこの通りを通って橋本に帰るって結構通ってる通
りですよ。うん、お店いろいろありますよね。
なんか食べ物屋さんが多いですよね。
そうですよね、うんうん、なんかちょっといろいろありますよ、うん、天かつとか。
これでここもだってこれ山田電機も、ね、入ってるってことでしょ。
本当だ、
広いですよね、うん。
商店街って結構その何だろう、こうまとまっているところのにポツンと違う場所も入ってたりとかするみたいですよね。
だって山田電機だったらこっち中央商店街の方が近いですよ。ここだから。
だって16号だもんね。うん、不思議などういうことなんですかね。
電さんの向かいぐらいでしょ。
うんうんうん、あ、そうか。うん、あ、本当だね。
こっちの方が近い、
ね。本当だ本当だ。なんか結構こんなのって普段見ないもんね。
だから見ないですね。
見ないですね。
置いてあるのは分かるんですけどね。
うんうんうん、これなんて
日本松商店街
来ましたね。うん、あ、だから日本。これなんですか？
松ぼっくりです
よ。これキャラクター？
そうですそうですそうです。
あ、日本松商店
街。日本松の松ぼっくりですよ。
松棒っていうの？
まあ、名前知らなかったけど。
松棒って書いてありますよ。
松棒っていうんだ。
松棒かな。
ま、どう、え、
ま、に日本松の松をイメージにし、小学生がねキャラクターを公募し一番多い名前を採用しました。
いやもう、かよさん淵野部住みなら行かないでしょ。あやはり日本松商店
街。行かないですね。つかどこですかって感じですよね。
だから、あ、これわかんないから、橋本からずっと津久井に向かうところの津久井街道沿いですよね、これね。
相原町、あ、そうか。うん、あのあれですね、相模原市の相原ですよね。
そうですそうです、町田の相原と、ね、まあ接してますけど、
うんうんうんうん、
相模原
なんですね。全然わかんないですね。
あ、でも行かないと思います、うん、ここはね相原日本松商店街大きいですよ。
あ、そうですか、うん、ここだけはわかるよ、橋本御佐
野。あ、そうですね、御佐野まっすぐ行って御佐野とまっすぐ行って日本松小学校と津久井街道の間みたいな感じ。
へー、これってでも最寄りの駅って何になるんですか？あ、そうか、
橋本。
橋本になるんだ。相原ではないもんね。
あ、
相原違うもんね。
微妙だな、相原からでもそんなに変わんないかな。大間田省があるからこの向こう側ぐらいが相原ですね。大間田省の川を渡ったぐらいが相原駅だから、あ、相原駅からでもまあ近いかもしれないですね。
団長分かる感じ？
分かりますよ。
へー、うん、でも結構店が揃ってますね。いっぱいありますね。
結構ですね。ここは広いし大きいし、店揃いもすごいですよ。ここ日本町商店街は。
へ
ー、元々は日本町商店街って言ったんで、最近だと相原日本町商店街だった。
へー、なんかね、こんな、これはガイドブックとか言って結構立派な。
そうですね。
淵野部もあるんですよね。
あ、淵野部もあります
ね。銀河の町淵野部っていう。
ニコニコ橋商店街か、うん、そこは。
あの立派なパンフレットをご存知ですか？ね、一時期なんかもうあそこの商店街にバーンと出てて、うん、なんか私も一冊とは言わず何冊かもらっちゃったりなんかして、
そうですか。
なんか実家に持ってて、 なんで実家に持ってたのかなと思ったんですけど、もう結構あの顔なじみのお店とかね、
ああ、
結構あるのでね。
ああいうのって結構持って帰ってきちゃいません？
持ってきちゃう。
なんかふらりと商店街行ってあったらふいっと取っちゃうんです
よね。持っちゃうよね。
なんか見ないんだけど家にいっぱいあるんですよ。なんかで、なんか読もうかなっていうぐらいで持って帰っちゃうんですけど。
増えませんか、そういうの。
増えますね。
ね、どうします？片付けるの難しいですよね。なんか捨てるのも忍びなくみたいな。
そうそうそう。なんか変な怨念が入ってきたんですから、なんか、その商店街の皆さんで。
やだ、
見てほしいよって読んで。
捨てるな、みたいな。
捨てるようにも捨てられなくて、どんどん溜まっていっちゃう。
同じ傾向ですね、団長の、うん。私もそんな感じかもしれません。
似たようなのいっぱいあります、
ね。あります、あります。
あれ、同じとこもらってきちゃった
あるあるあるある。ありますね。ちょっとね、今日はちょっとそんな商店街だったりとか、キャラクターの話をしているんですが。
コケ丸と松棒が出たということで。う
ん、はい。今度ね。
話の。
ねえ。
市の、マスコットです。
市ですよ、ついに。
これ4月6日まで、
はい、
全部で10の作品から選びましょうっていう、ね、うん、これ多分桜祭りで発表されるんですよね、
う
ん、
あーそっか、
どれになったかっていう
の、じゃあその時っていうのはもうキャラとかいるのかな、
もう桜祭りの時に発表は桜祭りまでですから、う
ん、あ、じゃあその時はまだいないんですね、
そうですね、
へえー、これなんか見てるとね、1から10までいろんな作品がマスコットキャラクターが出てますが、
かよさんはさ、これみんな多分相模原のイメージで作ってると思うんですけど、かよさん相模原のイメージは、
やっぱタコとか、あとはね、なん、まあ、タコの方が多い、あのなんていうのかな、有名かもしれませんけど、うん、あの鯉のぼりね、いろんなとこでもやると思うんですけど、ね、はいはいはい、やっぱりあれをあの見に行った時の圧巻っていうのが印象的でした、うん、あとはやっぱりあれですね、小学校のね給食のあの食器とかにもね、うん、あの紫陽花がね載ってたりするんですよ、
ね、これ
も
ね、
そうそう、でやっぱりあのこう車通りとかね、うん、結構綺麗じゃないですか、綺麗な
ところありますよ ね、
そうそう、だからやっぱり紫陽花かな、
でもこれ10のキャラクター見ると紫陽花はいますもんね、
いますね、
タコもいますもんね、
うんうん、います、います、
あとまあ弱者系の宇宙ですか、
うん、うんうん、いますね、
うん、まあ、ちょっと何を表してるかよく分かんないのがいっぱいありますけど、うん、
あとハヤブサ、
ハヤブサ、そうですね、鳥ですね、
うんうん、
ハヤブサ丸はハヤブサじゃない、うん、相模これヒバリじゃない、相模原の鳥だから、ひばりの方が、
そうか、ひばり放送のひばりっていうのは、
ひばり球場とかあるじ
ゃない、相模原の鳥はひばりなんですね、へえ、
町田と相川はカワセミなんですけど、
へえ、ひばりなんですね、うーん、
それもひばりでしょうか、
ねえ、まあちょっと可愛らしいキャラクターがいくつか並んでますけどね、プロはまあ問わずというところでね、
だってすぐぬいぐるみない、9月にはぬいぐるみないって書いてますよ、
うんうんうん、
だからぬいぐるみしやすいのがいいんじゃないですか、
うん、そうなるとなんか私はあれかなとか思ったりもするんですけどね、
エドル指差して
ください、これ、
ああ、それはそうですよね、
うんうん、分かりやすいですよね、
作りは安いですよ ね、
うん、みんな分かんないでしょ
これとか、絶対にこれあれですよね、重心がどこか分かんないですよね、これボテンっていくタイプですよね、
これちょっと難しいですよね、
うん、頭の位置この辺とかでしょ、中の
ねえ、面白いですけどね、何になるのかな、これでも皆さんちゃんと公募ってあれですか、な、何でやるんですか、
これはですね、うん、一応ね、あの相模原市役所にも応募する箱があります、
うん、
で、
うんうん、
これも普通に、うん、メールでも大丈夫みたいですね、
あー、なるほど、
メール郵送、あとは桜祭り、つくいこ桜祭りの会場でも、
うーん、うんうんうん、
これあれですか、後ろにありましたよ、説明が、
おー、ほんとだ、ほんとだ、へえ、団長何がいいですか、
この相模湖のポーズとか
は知ってます、
これ相模湖のポーズらしいですか、これ
相模湖の形、
うん、いや形ではないですね、
ポーズ、
うん、振り向き際の決めポーズは地元愛を表現した相模湖のポーズ、相模湖限定なんですね、
へえ、うん、しゃ、相模原、
相模原
ね、いろいろありますよね、お芋とかね、
結構みんなあの設定が細かいですよ、
うん、本当だ、本当だ、
ムーンステッキとか持ってるもの、
相模美ちゃん、
うん、
月のうさぎ、
うん、
お月様にうさぎがいますからね、
相模ファーストソラシドなんて、うん、未来怪獣とか、うん、
結
構みんな設定が細かいですね、
本当ですね、うーん、
あ、これこっちひばりだ、こっちははやぶさ、
あ、本当だ、本当だ、はやぶさはやっぱりね、
うん、
弱さありますから、それとかけて、あ、やっぱりあれですね、このポシェットね、リニアですね、リニア中央新幹線のパックがお気に入り、
これはもう皆さんどれを我々は今話してるか
わからないでしょう
実際にこの紙見ながら言うとわからないですね、
うん、でもぜひこれ興味があったら、これは団長どこでもらったの、
これはですね、うん、我々プレスでもらった、これ市役所でも配ってますよ、
あ、そうですか、
はい、でホームページから見ると
、うんうんうんうん、
僕はもうこの辺、そうですね、やっぱこの辺でしょうね、
ねえ、この辺りですかね、
うんうん、かけましょうか、何が選ばれるか、
うん、私はねそうだな、なってほしいのはこの子ですけどね、
ああ、そうですね、
この子が可愛いんで、あのシンプルなんでね、
うん、そうですよね、
うん、 この辺りも来るのかな。もう
この辺りだと思うんですけどね。
ねえ、さあ皆さん
は我々が何を選んだかっていうのはあの来月の放送でわかりま す、
ね、そうですね、当たったか当たってないか、当たってないか。でもまあ私たちはこの辺りかなという、う
ん、そうですね、
辺りで。
ここら辺はないと思うんですよ、この並びは。
うん、うんうん、ここ、うん、
ここもないと思うけど、これを、これが選んだら、すごい斬新ですよ、これ、相模原。やるな、相模原。
すごいと思うね、これとかね。
うん。え、こんなもんいいじゃん、着ぐるみ作んなくて、みたいな。
うん。そうですよね。こんなような顔の人ね。うん、まあ。嫌いじゃないですけどね。
そう、いいですけどね。
た、う、ぶん、相模原市だと、っていうね。
そう、市のマスコットですからね。
なんかこれ例えばアーティスティックなものってまたアーティスティックな街っていうのがあるじゃないですか。その相模原の良さを生かしたってなると、
う
ん、分かりやすいものの方がキャッチーなのかなっていうね。
ちょっとこの辺分かんないと思いますか。特にこれなんてね、
うんうん、もう今日これが多いっていうね、
いや多分なんとなくみんな分かると
思う。ああ、そうか、あのこれ見てる人はね、
あれかっていうの分かると思う、う
ん、ぜひあの参照しながら聞くといいかもしれないです ね今日は、う
ん、皆さんも、ね、予想を立てて、投票して予想を立てて、
ねえ、でもこれやっぱ投票しないといけませんね。しましょう。
だって相模原市ですか、ね、我々のマスコットですか、
ね、そうだよね。
やっぱコケ丸はね、うん、中央商店街ですし、うんうん、松坊は相原日本町商店街ですけど、うん、これ我々相模原市民ですから
、ね、だから今日はこれぜひあの、うん、インターネットとかね、ちょっとアクセスをし、
そうですね、
これするところは市の市役所というかどこで、
これはですね、
あれですか、エントリーできるんですかね、まあ、投票用紙があればそれだし、
そうですね、市ですね、
うんうん、相模市役所、
まあ、はい、公民館とかでも、
うん、ああなるほど、
はい、全国から1475作品の中から、
全国からね
選ばれた、
まあ、相模原のために、うん、素晴らしい。
これ採用キャラクターに投票された人の中で抽選で10名に採用キャラクターのオリジナルクオカードだって、
うんうん、へえ、
採用されたキャラクターに投票しなきゃダメなんですね、
うん、そうですね、採用、そうです、あでも抽選だから、
そう、その中で10名です、ね、
あそっかそっか、クオカード500円分、
うんうん、まあ、市のホームページ相模原シティセールスと
か、ね、うんうんうんうん、
なると真剣にこう当てに行った方がいいのかなって感じ。これいいと思います
。でもちょっとね、子供と一緒にこれ何するみたいな感じで。
子供目線と大人目線って違いますよ、
確かに、うん。ちょっと面白いですよね。
うん。子供だったらそうですね。
うんうんうんうん、
大人だったら、うん、男性女性でも違うでしょうね、選びそうなのは。
そうですね。
年齢層でもこれ絶対違いますよ。
でもちょっと面白いですね。なんかこう可愛らしいんで。あの広報相模原とかちょっと見かけた時に、ね、あれなんて思ってね、見てみてください。
じゃあ我々が何を選んだかは来月発表ということで、
来月発表ということで、
当たってないかというのを発表したいと思います、
ね、はい、はい、ぜひお楽しみになって、
はい、じゃあ、
はい、
じゃあいいですか、
うん、
この流れで1分レシピ、
1分レシピ、
あ書いてあるんですね、そこに、
ね、
何を思ってるのかと思った、
今日は良い周到でしょ。ちょっとねこれね、私ね、でもね、以前紹介したぶ
ん
してないと思うんだけど、でもまあみんなも覚えてないよねみたいな。
覚
えてる？
今ネットでね、過去の放送聞けますからね。
やばいやばい。
遡っちゃうかもしれない
ね。どうかな、ちょっと、まあ春なんでね、
はい、
あの、ちょっとね、あの、揚げ物ではあるんですけども、はい、まあ、まあ、春キャベツまだこれからかな。今ってあれですよね、あの、新玉ねぎが出てますよね。
出てます
ね。うん、だから玉ねぎでもいいと思うんですけど、要はあの、かき揚げみたいなもののレシピです。
あ、これでもやってないですよ。
うんうん、やってない、はい、あ、本当ですか、あ、よかった。よく覚えてますね。大
丈夫ですか、キャベツは今まで出てきて
る。あ、本当、はい、よかったです。そう、結構おやつものが多かったりするので。
あ、そうです、
はい。キャベツの春揚げといってですね、はい、まあ、ほんと簡単なんですけどね、うん、あの、キャベツ、あの、大きめの葉をね、2、3枚、
うん。
で、まあ、ポイントはですね、あの、溶き衣だけです。
溶き衣、
うん、あ、はい、うん。お粉が2分の1カップ。
うん、
で、水も2分の1カップ。で、塩が小さじ4分の1。まあ、少し、ちょっとですね。で、地粉と水が同じ量ってことはですね、結構衣が硬い。ドロドロな感じですね。
うん、
で、卵を使わないので、ちょっと固めの溶き衣がいいんですね、
うん。
で、それをですね、大きめのキャベツをですね、もう、葉脈に沿ってね、筋に沿ってもう、べーって、手でちぎっちゃってください。
はいはい、
べーって、なんかもう、短冊を。作るようにね、
うん、
でちぎって、まあ、芯はちょっと硬いので包丁でちょっと削ぎましょう、
うん、
でその今言ったちょっと固めの溶き衣をつけて揚げるだけ、
うん、
なんですけどね、 あの美味しいですよ。
へ、うん、すぐできそうです
ね。そうそう、なんかね、意外とこれだけのことなのに美味しいんですよね。でまあ応用としてはまあかき揚げ的な感じなので、今だったらね、あの新玉ねぎね、
うん、
あのちょっと放射線状にね、
うん、
あの切ってもらって、
うん
うん、でそれ回し切りとも言いますけど、それにあのちょっと固めのね溶き衣で、
うん、
で揚げて、抹茶塩とかね、
あ美味しそうですね、
カレー塩とかね、
うん、
あとまあ天つゆでもいいですけど、でもまあ、 あのお塩さらっと振って食べると美味しいかな、
うん
うん、あの中温の油ね、中温ぐらいの160、170度ぐらいでね揚げて、うん、でカラッとしたら出来上がりと、うん、でレモンなんか添えてね、簡単なんで、
なんか簡単で、そうですね、簡単ですね、
う
ん、
そうそう、で例えばあのむきエビとかね、うん、あったらもっとかき揚げっぽくなるし、
そうですね、
うん、かき揚げだけどもう本当にラフに手でちぎるだけのキャベツの揚げ物なので、どうですかね、
いい、良さそうですね、
ぜひあのお嫁様にも、
うちもすぐできそうな、
はい、
感じですけどね、
うん、
なんかあんまりこの放送で、作れそうですって言うと作んなきゃいけないから言うなって言われるんですよ
毎回この1分レシピの後にうちの嫁、うちの嫁ってことになっちゃうんでね、私もなんかついつい言っちゃうっていう、
あの1回も作ってないですうちの嫁は、
いいです、いいですよ、でもぜひこれはね、
これは簡単です、
これいいですよ、
これは、
これ今思ったけど丼にね、あのご飯よそって、はい、で揚げ物キャベツと、うんうん、例えばあの玉ねぎとか、
はい、
ね、であとまあちょっとむきエビもあったらそれでも天丼になる、なるよね、
いやそうですね、うん、あ美味しそう
な
ん
です よ、で天つゆとかほら、まあ、市販でもありますけどね、
うん、
それでちょっと薄めてとか、
うん、
で七味かけたら、うん、いいじゃないですか、
うん、
あそうですね、今日の晩ご飯の中に
これいいですね、すぐできるから、
うん、ね、まあ、要は本当に かき揚げというか天ぷらなのでね、
うん
うんうん、うん、ぜひぜひ、
うん、
食べてみてください、
はい、
はい、
分かりました、
はい、
で平井からお知らせはございますか。
あ、平屋からですね、平屋はですね、4月に、
はい、
まあね、ここの場所全体があのなくなってしまうということでですね、うん、さよならなんですよね、寂しいですね、
うん、寂しいですね、そう、これ平屋との最後の収録、
ね、でもまだまだ来月はいますね、平屋ね、
うん、
ここでやることもできますね、
うん
うん、でまあ、形とし一応皆さんとのセレモニーとしてはあの4月を予定していますが、
うん、
ちょっとごめんなさい、まだ日程とかは決まっていません、
うん
うん、ちょうどね、あの卒業式ではなくてあの入学式か、
あ、ね、
入学式のシーズンなのでね、はいはい、ちょっとまだあのこの日にちっていうことでも決めていませんし、特に何かするっていうことも決まってないんですけども、まあ、ちょっと何かをしたいなという気持ちはあるという感じで、
うん、
ごめんなさい、なんかわらをもね、なんかちょっとまだちょっとわからないような状態で申し訳ないんですが、うんうん、そのあたりはまたお知らせをね、
はい、
あのメルマガとかあとブログとかでお知らせするかなとは思いますが、うん、うん、って感じですかね、うん、ちょっとご覧になってチェックしてみてください、うん、はい、はい、うん、ちょっとね、みんなやっぱりでもみんなさここに来るとね、
うん、
うん、
そうですね、
ね、なんかこう私がそのみんなにこう去年ね、うん、あの亡くなるんだよここの場所がっていうのを話した時のみんなの衝撃度たりはすごかったんですけどね、
びっくりしましたよ、
うん、ね、びっくりして、でまあ近づいてきてるんですけどね、でもなんか私自身は未だにちょっとピンときてないところもありますね、みんなそうなんですけどね、
うん、まあまあそうですよね、
そうそうそうそう、
もう1ヶ月ぐらいでしょ、
そうですね、まあ、あの実際ここがあの本当にこう取り壊されてしまうのはまだその先なんですけどね、うん、そんなところでございます、
はい、わかりました、うん、詳しくは
今
後ですね、
はい、
また情報流します、
はい、見守っててください、
はい
はい、
というわけで今日も平田より、
はい、
村川さんにお話を伺いました、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。